正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林萌之です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線から飛び出したウェブラジオです。パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をしてます平林萌衣の3人でお送りしていきたいと思います。
はい、
はい、今日はタイトルコールがなんかめっちゃ揃いましたね
そうだったっけ、
ね、バッチリだなと思ってい
や、よかったよかった、
ね、息が合ってきましたね我々も、う
ん、しかし普通歌は特に来てないんでしょ。
来てないですね、うん、古木さんの頑張りが
有識問題なんですよ。
結構なんかツイなんかお願いツイートで見たら送ってきて
見るたびに送れぐらい、
見るたびに送ってきて、
まあ、まあ横浜県はマイナス3ポイントぐらいですね
何ポイントなんですか。
でも横浜県さんもほら なんでしょう、
だから結局その送ることのインセンティブというか、うん、そのなんかがないんですかね。
どうだからあれですよ、レビュアー記者の第3シーズンマイナス3ポイントからスタートですよ
ペナルティーはつくんだ。
そうそうそうい
や、まあそんなことはないと思うけど、
それを取り返すために次回に、
そうそうそう、ぜひ送ってくださいね、う
ん、
ということで、
はい、はい、
なんかフリートークしましょうよ、
はい、そうだね、うん、あの普通歌の分な、はい、
夏ですよ
夏ですよ、
はい、はい、
もう夏も終わりかけですけどね。
そうですね、うん、
これが流れるのは21日です。
21日か、
そろそろ宿題をやらないといけない。
そうですよ、ここら辺から宿題の追い込みにかかるわけ。
そういうもんなんですかね。
私最後の日に頑張ります。
僕は前半にもう終わらせる。
おお、そういう人いるんだ。実在した。
目の前にいると思わなかった。
そういう人。
へえ。あの親が教師だったんで。
ああ、なるほど。で、それ前倒していくんですか、どんどん。
そうですね。なんかお盆前後とかにこう旅行に行ったりするじゃないですか。
は
い、かそれ、うん、そう行ったらね、うん、向こうでやんないんで、それまでにやっときなさいみたいな感じで怒られて。
うわー、偉い、偉いっていうか。
それでも、なんか、めんどくさいやつを後回しにしてましたけど、ドリルとかはもう終わってたかな。
おー、かっこいい。
何この、
何このかっこいい人。
いや、だって私最終的にやらなかった時とかありましたもん。
日記とか
そんなんだからダメなんだよ。
取り返しがつかないものがあるじゃないですか。毎日やんなきゃいけないものとか。
あ、でも日記とかなかったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。
絵を描くとかないですか。
なかったです。
で絵はありました、
ね。絵はありましたよね。
絵は描きましたよ。
え、何言って
んの？ないって言ったじゃねえかよ今。
毎日やらないといけないものじゃないですよね絵って。なんかでも21日あたりを境に、うん、あ、そろそろ絵だなと思って絵を描き始めますね。うん、
なんかさっきから根本的にこの五島列島と話が噛み合ってない気がするんですよ。
五島列島弱りだ。
ちょっと待ってください。五島列島は悪くない。
まあそうだね。ま
あ、いいところで。
あなたが悪い。
今年も頑張って宿題頑張ってくださいね。
そうね。宿題頑張ってください。
何があるのか知らない
と。はい。というわけで今日のゲスト。
はい、はい、はい。
今日のゲストは写真家の青山祐樹さんですね。
おー、おー、はい、写真家ゲスト。
そうですね。う
ん、初めてですね。
はい。正解写真書から実は新刊が出るので。
ほうほうほう。
はい。なかなか、素敵な本になっているので。
素敵な本。
素敵な本ですね。
気になる。おー。
はい。
面白い、そして素敵な本。
そうですね。情熱的な本
になって、いいね、いいね。
はい、じゃあ、青山さんには後半にご登場いただくとして、
はいはい、
今回はこちらのコーナーからです。
私の王子様、私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは、それは王子様。あ、王子様はいずこ？ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。
うん。
うん。はい、
うん。
うん。このコーナーは今回からちょっと変わるらしいですね。
ああ、そうなんですよね。なんと、ほうほうほう、 今回からは勝敗を決めることにします、
うん、勝敗っていうのはだから僕らが、はい、僕と平林さんが紹介した本のどっちがいい本のじゃないですね、
プレゼンの、
はい、がどっちが良かったかっていうのをジャッジする
ってこと、はい、要するになんかこうビジネス的な感じ、
そうですね、
ビジネス的な感じ、
プレゼンスキルを
問われてる感じですよ。
それを古木さんが決めてくれるわけですね、
はい、私が決めちゃうみたい
な、まあ、僕らもね我々もやっぱり意識が高いので
意識が高いので
そう我々のねプレゼン能力でこう
はいはいはい乗り切っていきたいですね、
そうですね、う
ん、はい、
なるほど、それで、決まったらどうするんですか、
あのですね勝った方にですね、うん、なんと、うんうん、次回、うん、私がラブレターを書いてくるという権利が、
はい、あ、僕結婚してるからいい
の、
ちょいちょいなぜですかラブレターもとい読書感想文ですよ、
ね、ああなるほどね本に対するラブレターね、
そうです、ね、びっくりしちゃったもう
こっちがびっくりする
わ、いや欲しがる人きっといてくれますよ、
ああここにはいない
あなたの金メダルになりたいってやつね
恥ずかしいことはもうちょっと思い出さないでください、
さっきこれ古木さんが言ったことだからね自分でね、うん、
まあまあまあ、でも古木さんに感想文を書いてほしいっていうお便りは割といただいてるんですよね、
そう、うん、結構来てますね、
はい、
うん、
なので、
うん、本当に読んでんのかっていうね、
そうですね、だから今日紹介した2冊の中から1冊を選んで、はい、次回その感想を読んでもらうというシステムですか、
はい、そういうシステムになりました、う
ん、はいはい、
はい、それではですね、うん、早速、はいはいはい、今回のテーマを発表したいと思います。この暑さを忘れさせてくれる怖い王子様はいずこ、
はい、怖いテーマね、
はい、うん、なるほど、なんかこう涼しくなるやつってことですね、こうヒヤッとするような、
正直読みたくない
怖い話ダメですか、
怖い話ダメです、本当全くダメ、
まあ、ただ怖いって言ってもいろんな種類がねやっぱあるんじゃないか、まあね、その幽霊怖い話とか、うん、
幽霊怖いものなんかこ
う、どういうのが一番嫌なの、
あのお化け屋敷みたいなのあるじゃないですか、
お化け屋敷みたいな
お化け屋敷みたいな本
もうなんか
お化け屋敷はある
けど、脅かしたいだろうお前みたいな、
ああ
ページめくったら
うわみたいなとかもダメだし、うん、もう本当になんか
肉を切り刻むとか、
なんかえぐい系もダメです、あ、はい、なんか肉を切り刻むとか、うん、なんか血しぶきがピシャ
みたいな、
ギャーみたいなのもダメですし、はいはい、背筋になんか一つ筋の水がたらりとみたいなとかもちょっとも
う何でもダメだ、
大体ダメだね、
怖いのはダメ
ですね、
うん、まあじゃあ今回は選びにくいテーマということですが、
そうですが、うん、まあ、そんな私を
はいはい、
なんかその気にさせる、
うん、本はあったのでしょうか
ということですね、うん、はい、では行ってみたいと思います、
はい、姫、ジョン・ソウルの殉教者聖ペテロの会という王子がおりますぞ、
いえいえ姫、小野冬美さんの四季という王子がおりますぞ、
うん、どちらも素敵なお名前ね、ではまずジョン・ソウルさんの殉教者聖ペテロの会というのはどういった方なの、
うん、聖ペテロじゃなくてペテロね、
書き間違って
メモをミスられるとどうにもならないですけどね、でもまあいいんですけど、
失礼いたします、
いえいえ、あのこのペテロさんが別に出てくる話じゃないので、
え、ペテロ出てこないんですか、
ペテロ自身はですね13世紀の、はい、まあ異端審問を一生懸命やっていた、うん、カソリックの、はい、偉い人なんですよ、
はい、
でそれの思想を受け継いだ、うん、アメリカの片田舎の町がありまして、
うん、はい、
まあ要はカソリックの町なんですが、はい、そこでこうすごく過激にですね、うん、異端審問をやってると、う
ん、はい、それは、舞台になってるのは
アメリカの町なの
か、アメリカ、要するに、なんだろう、この本が書かれた時点では現代ってことですね。
現代です、現代。
なるほど、なるほど。
70年代、それから80年代の現代で、うん、で、その町に、こう、心理学の教師がですね、やってきて、うん、で、まあ、女子高生に、はい、まあ、カソリック系の高校の先生になるんですね。で、うん、なるんですけども、その、要は心理学っていうのは、まあ、当時にしてみれば、まあ、今でもそうですけど、先端的な科学なわけですよ、
は
い。で、そういう人の心みたいなものを科学的に解明するような、
はい、
そういう近代的な考え方を持った人が来て、で、その、なんていうんですかね、伝統的な、ちょっと後ろ暗いような、街に 潜んでいるやばい感じの、うん、その秘密結社的な聖ペテロの会っていうのと、はい、次第にこうあのなんていうんですか対立していくんですね、うん、で対立していくんですけれども、はい、この話が怖いのはですね、
はい、
僕そんなにあの正直本読んで怖いと思わないんですけど、はい、これが嫌なのはあのなんか不気味なことが次々起こるんですよ。でもはっきり解決していかないんですね。
いやー、嫌だー。
ずーっと、
はい、
まずその、高校の教師になるんですけど、はい、高校の教師になってから一人あの仲良し4人組みたいな女子高生がいたんですけど一、はい、人ずつ自殺していくんですよね。
ワンリルキスか。
自殺、
うん、でこのね、
はい、
ペペテロの会も、はい、あの誘われていくんですけれどもなんかドラッグみたいなの飲まされてでなんか SM 的なことされて気づいたら家にいるみたいな感じになってたりとかして、うん、でどうも30年前にもあの、はい、両親を惨殺した女の子がいるらしいとかなんかねそういう嫌な話がいっぱい重なっていって、はい、最後になんか解決するのかなと思ったらしないんですよ、うん、これが、
でなんかじっとりしてる、
そう、嫌な気持ちになります。でこれねあの、はい、本としては実はサンリオ SF 文庫というやつでもう存在しないレーベルなんですけれども、はい、僕が今日持ってきたのはね、
はい、
で、まあサンリオ SF 文庫というだけあって
サンリオのマークだ、
そうなんですよ。で、はい、サンリオが出していたすごく珍しいレーベルで、まあ、はい、希少本ってやつですね。
そうそうそう、う
ん、結構
今でも人気が高いんですよ、ですね、このレーベルは。
そうなんですね。そう。
ただそのレーベルの中でこれはそんなに人気のある方じゃないんですよ。というのはなんでかというと、はい、サンリオ SF 文庫というだけあって、はい、SF の結構レアなやつを、はい、あの出していたレーベルなんですね。でこれはでも今言ったようにホラーの本なんですよ、
はい、
なのでそこまで価値が高くなくてそんなに興味を持たれてない本なんで、うん、僕もあのサンリオ SF とか割と好きだったんでそのシリーズ買い揃えていて、はい、でこの本を初めて買った時に読んでいやーな話って思ったんですね。怖ーみたいな。僕だからそんなにさっきも言ったように怖いって本を読んで思わないんだけども、はい、読み合った時にうわーって言いましたねこれ。
うわーうわーそんなうわーって言うのに、うん、私またうわーって言うよ、う
ん、古い本なんですごいこう黄ばんでて嫌な感じだな、はい、
もしこれを選んだらこれが私の元に来るわけ
ですね。そうですね。であの一応草原社の草原ミステリーでしたっけ、はい、あのなんか文庫のシリーズから93年ぐらいに確か、もう一回あの文庫化されてるんですけどそれも結局今手に入らなくて、はい、Amazon とかでマーケットプレスで買えばまあ100円ぐらい手に入るんですけども、はい、もしまああのこちらをお選びいただけるのでしたらねこのサンリオ SF 文庫の
いい感じ味の出てる
この味の出たあの見るからに不気味な表紙のこちらをお持ちいただいて読んでいただいて、すごく嫌な思いをしていただければとそういうふうに思っております。はい、
いかがでしょうか。ありがとうございました。なるほど。ではですね、小野冬美さんの四季というのはどういった方なの？
小野冬美さんご存知ですか？
いいえ。
十二国旗は？
ああ、わかります。
十二国旗の方です。
あ、はあ。
そう。で、
はい、
あの、小野さんっていうのは、
はい、
あの、もともとその、大学は違うんですけど、京大のミステリー研究会っていうところに所属してた方で、
はい、
ミステリーにも造形が深いんですよね。
はい。
うん。で、あの、まあ、言ってわかるかわかりませんけど、旦那さんが綾辻ゆきとさん、
うん、
はい、あ、いいです。いいです。この姫は
完全に分かってなかった。
まあ、何も分かってないですね、はい、この姫は。まあ説明しますと、
はい、
これはですね、ですね、はい、外場村っていう、人口が1300人しかいなくて、
はい、
三方向こう山に囲まれた、
うん、
まあ山村ですね、
はい。
不気味な山村で、
うん、
奇妙な事件が起こっていくって話なんですけど、もともとですね、起き上がりっていう伝承があるんですよ、この村には。
起き上がり、
埋葬した死者が起き上がってくるて
ゾンビですね。
そう、嫌だ
っていう伝承がある村で、
その
起き上がりの伝承と符合するような事件、うんうん、それを思わせるような事件がどんどん起こったり
うん、
してくるんですよね、
うん
うん、で、謎の病気が流行ったりして、
やだ、はい、
で、はい、主人公、まあ、複数の登場人物がいるんですけど、
はい、
村に、まあ、一軒お寺がある。そこの、まあ、若住職みたいな、精神っていう。で、あとその、彼の幼馴染で、はい、村で唯一の医者の年男っていう人がいるんですよね。で、この二人が、まあ、ダブル主人公みたいな感じで、進んでいく。まあ、初めはホラーなんですよ。
はい、
初めはホラーなんだけれども、はい、まあ、村で起こっているその奇妙な事件っていうのが、の正体が、 途中で分かるんですよ。
あ、そこまで分かるんですか。
そう。
そう。何それ、希望なんなんすか。
ちょっと希望が湧いた
そこまではすっごい怖いの、はい、
もうそれどうしよう、
めちゃめちゃ怖くて、これどうなるんだって、はい、でもやめらんない、うん、でそのな何がその奇妙な事件を起こしているのかっていうのが分かった瞬間、それがくるっと裏返って、はい、そこからすごい悲しい物語になるんですよ、
なるほど、
切ない、
そう、切ないんですよ。で、お坊さんの精神と医者の年をっていうのは結局2人はあんまり言うとネタバレなんですけど、2人はこう別の立場に立つんですよね、うんうん、ずっと仲良かった2人なんですけど別の立場に立つ、うん、そこがねまた切なくて、うん、さらにね、あの夏野くんっていうね少年が出てくるんですよ、うん、これがすごくいい子なんですけど、
まあ、結構群像で劇的 な、
そうなんですよ、
いっぱいキャラクターが出て
くる、そうそうそう、たくさん出てくるんですけど、この夏野くんもまたすごいかわいそうな、うん、ね、あの切ない感じになっちゃったりして、はい、これね僕が高校の時に初め単行本がハードカバーの方が出て、で、まあ、高くて買えなかったんですよね当時、はい、小野さんの作品好きだったので欲しかったんですけど、はい、で大学生になってから文庫版が出て、でこの一巻をね買って帰って、うん、夜読んでたらもう止まんなくなって、うん、で当時京都にね丸山書店っていう深夜まで営業してる書店があったんですよ、はい、今はないんですけど、はい、でそこにね深夜の12時ぐらいでこう自転車を飛ばしてこう続きを買いに行ったという思い出がある、うん、とても面白いシリーズです。
ということはこれは2巻まであるということです
か。これは5巻までありますね。
ちょっと待ってください。
かなり長い。
これを5巻
でもね読み出したらもう止まらない、ね、
ただとりあえず1巻だけ読んで、うん、あの読み出したらどうせ止まらないので、
そうそうそう、うん、これ読み出して途中で止められるやつとかいないと思うな。
ちなみに1巻だけの間の中ではもうずっと怖いんですよね、
うん、怖いかどうか大事なんだ
大事なんだ。
この一巻の間はそうね、ずっと怖いね。
あ、どうしよう、うん、
この村はどうなっちゃうのみたいな感じ
ちなみにあの藤崎龍さんの、
漫画版が、ね、
漫画版がコミカライズがジャンプスクエアでされて、はい、で、はい、アニメ化ももうされてますね、
はい、アニメ化は、うん、はい、
知ってます。
なでも見てないんです。怖いから、怖いから、うん、見てないんです実は
という感じでしょうかね。
はい、
うん、面白いですよ本当にこれは、
うん、はい、うん、なるほどでございます。あ、これ選ばなきゃいけないんですか。
当たり前じゃないですか、選んでください。僕らのプレゼン能力を評価してください、
う
ん、
そうですよ、どうしよう、
そのあの怖、どっちが怖そうかとかじゃなくて僕らのプレゼン能力を評価しなきゃダメです、
うん、でもこれ読みたいって思わせなきゃいけないわけですよね。
そうですよ、
どう考えてもね、は
い、どっちが読みたいかですよね、うん、というわけで姫ご決断を。
今回の私の王子様は、さやわかさん推薦の殉教者聖ペテロの会。
ほう。なぜそうなったんですか。ありがとうございます。しかしなぜ。
え、僕のプレゼンダメだったんですか。
いや違うね。あの
理由が長いとかじゃダメだよ。
で、お二方のプレゼンはとても良かったんですけれども。
はいはいはい。あのね、正直怖さから言ったらね、こっちの方が怖いまま終わるけど、
うん、多分さやかさんの方が怖いと思う。
そうなんですかね、
うん、もうダメだけど、ね、もう
怖いけど、
後味的には四季の方が全然いいと思うね、うん、
全然ね、うん、気持ちのいい話だと思うけどね、うん、
失敗したかもしれないいやでもあの、うん、楽しみに読みます。
なんでこれにしたんですか。
こっちにした理由ですか、うん、なんかあの恐怖が続くの辛いなと。
ああ何冊も。
ああなるほどね。
いやでも気になってはいたんですよ。ずっとアニメとかもやってるしなと思って気になってはいたんですけど、ちょっと あまりにも怖いというものをご利用されるもので、そんなに怖いと言われたらちょっとなと思って。
なるほど。
後味悪い方がいいかなと思って、
ね。うん。これはね後味悪い。
でも知名度と怖さは関係ないからね。
うん、本当に。まあ、
はい、
うん、かわいそうなことではありますが、はい、読んでください、はい、
じゃあ、はい、次回までに殉教者、はい、聖ペテロの会へのラブレターをよろしくお願いします。
はい、はい、ラブレター書いていきたいと思います、うん、はい、皆様よろしくお願いします。
はい、
なんで落ち込んでるの、
はい、いやいや、ほんと大丈夫ですよ。はい、楽しみにしてます。
はい、
はいはい、でもね、恋する乙女は浮気症、私の運命の王子様はまだまだいると思うの。はぁ、私の本当の運命の王子様はいずこ。
開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、コミケ前になると連絡の取れなくなるあのお方の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい、では早速本日のゲストの方をお呼びしましょう。本日のゲストは青山ゆうきさんです。
どうも、青山ゆうきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してますか？
いや
ちょっと緊張してる感じが伝わってきましたが。
いやいや、緊張してませんよ
じゃあ簡単に青山さんをご紹介したいと思います、はい、ご存知だと思うんですが、うん、青山ゆうきさんは写真家であり、パチストでいらっしゃいます。
パチスト、
パチストですね、うん、はい、ソラリーマンとかね、スクールガールコンプレックスなどなど皆さん、はい、青山さんのね、写真のことはご存知だと思うんですが、青果写真書から僕は写真の楽しさを全力で伝えたいという新書が出るんですね、
まあ、
うん、
はい、いつ発売ですか？
今月です。
あ、もう8月中
に、23
でしたっ
け、はい、そう、2日後
配信日のね、
配信の日ですね、
たまたまタイミングがあって
素敵な、
なるほど、はい、
なので何でもやりますという青山さんの言葉に甘えてブッキングしてしまいました。
鍛えていただいたということですね。はい。
だから今日はね、青山さんの新刊を全力で、アピールしていきたいと思います。
はい、楽しみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですね、魔法をかけていこうかなと思うんですけども、今の心境はいかがですか？
魔法にかけられたことが、はい、人生の中でないので、どんな感じでかかるのか。わかりません。かかってみないと。
ね、はい。楽しみにしててください。
わかりました。
はい、では、何ですか？
なんか今日喋り方おかしいよね。
なんかね、変な、おっとりテンションで、ね、迫っていってるので、何なのこの人って思った。
ちょっと緩いんですか、はいはい、すいません。
まあ、頑張ってください。
はい。行ってみたいと思います。
はい。
パチパチパシャリンパシャリンコーン、いい写真の条件一つだけあげるとしたら、
つかみは OK。
写真家になるために必要なもの、才能、努力、それとも他の何か、
覚悟。
自分が撮ってないものでこれはいい写真だと思ったものといえば、
最近 Facebook のリア充写真を見ていいなと思ってます。
仕事のない日は何してる？
パチを作ってます。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系？
可愛い系。
幸せだなと感じるのはどんな時？
夜布団に入った瞬間。
宝くじで5億円当たった、何に使う？
貯金。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
亡き父親に会いたいです。
初恋の人の下の名前を教えてください。
ゆりな。
これは職業病だなと思ったことってありますか？
街歩いてても全部ロケ地に見えますね。
今まで買ったもので一番高価なものは？
もちろんカメラです。
初めて感動を覚えた写真って何の写真でしたか？
自分が飛んだ写真を見た時ですね。
あなたのライバルは？
昔の自分。
子供の頃はどんな子供でした？
ガリ勉。
今一番撮りたいものって何ですか？
世界中のペンギンです。
スクールガールコンプレックス、一番見てもらいたいところは？
恥ずかしいので見なくていいです。
私を写真に撮るならどんなシチュエーション？
小さく丸まってもらってどっかに入ってください。
私の被写体としての魅力って何ですか？
小さいところ。
生まれ変わったら何になりたい？
可愛い女の子になりたいです。
今までの人生最大のピンチといえば？
自転車で旅した時に初日台風で巻き込まれたことですね。
これからの野望は？
パチを広めたいです。
最近あったいいことを教えてください。
今日三茶に行ったら米田コーヒーができてました。
ああ、写真家を目指している人にアドバイスをください。
とにかく続けましょう。
ここまでのラジオを聞いた率直な感想は？
ゆるい。
青山ゆうきにとって写真とは？
自分そのものをさらけ出すこと。
青山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
あれなんですね、三茶に米田できたんですね。
できたんですよ。
できました。
そうなんですよ。僕結構家近いんで。
ああ、いいですね。
結構割と最近できたんですよ。1ヶ月2ヶ月前なんですけどね。
オレンジジュースがこんなね、
みんなまさかこんなに米田コーヒーの話で盛り上がり始めると
思わ
な
かった。僕2年間名古屋にいたんですよ。
あ、なんか古木さんも途中で、うん、あーとかって
。名古屋の人がファンの方が教えてくれ、米田に来たらいいって言ってくれるんで。
青山さん名古屋です
ね。地元が名古屋なので。
あ、なるほど。
ただやっぱりまあ三茶もいいんですけども、うん、やっぱ米田はねすごいやっぱ広い、無駄に広い、
はいはいはい、
無駄に駐車場が、うん、あ、あ、コメダの魅力でもあるので。
確かに。
まあでもね嬉しいです。
なんかでもあの複合施設とかに最近コメダコーヒー、
あ、結構入ってますよね。
します、
ね。てか佐川さん、なんでどこでコメダを知ったんですか。
いや結構有名じゃないですかって。
いやでも
あと名古屋に友達とかいるので行った時にこれがコメダだよって言われて、なるほどみたいな。シロフォンでしたっけ、何でしたっけ、
白のワール、
白のワールか。
そうそう、
シロフォン全然別のものでしたね。
あ、食べました、
うん、今同時に言われました。
ステレオです。
はい、そうじゃなくて、
すいません、なんかいきなり白、
青山さんの話、
コメダにクイズ。
さっきからパチっていうのが気になってるんですけど、
うん、いきなりそれいきますか。
あ、ダメです。
いやいや、いいですよ、行きましょう行きましょう。
気になっちゃってたんです。
パチ知らないですか。
パチ実はよく分かっていないんです。
マジで、
マジで、
もうみんなやってるよ。
え、そう、え、そんなに知ってる。え、絶対ラジオ聞いてる方もいらっしゃると思いますよ、パチが何か。
じゃあもう僕はパチやってる。
ここらでじゃあちょっと説明をしていただけたらなって思うんですけど。
はい、お願いします。
そうですね、はい、パチなんですけども、はい、今回のその新書でですね、はい、パチの作り方について説明してます。
ほう、
はい、
じゃあパチは何かと言いますと、まあ、パチっていうのは、写真をパチッと撮るみたいなね、そういうイメージの名前でもあるんですけど、はい、8枚の写真で、一冊の本を作ろうというところで、まあ、皆さん写真撮られると思うんですけども、うん、なかなか自分の写真をまとめるってことはしないのではないかと、
う
ん
ね、
撮りっぱなしになってるのではないかと、うん、ただその写真をですね、皆さん知らないうちに多分自分で、なんだろうな、例えば気づいたら犬たくさん撮ってるなとか、うん、子供の笑顔撮ってるなとか、ね、
はい、
そういうのがあると思うので、そういう自分の写真のテーマというか、まあ、癖というか、それをに気づいてもらって、その中でまあ8枚ぐらいならまとめられるんじゃないかと。でそれ8枚をですね、1枚の紙にペタペタ貼って折ると、手作りの本になるんです。
お、はい、8枚だけの写真集のようなものということですかね、う
ん、なんか誰でも作れる。なんか写真集っていうとなんか、
あ、ちょっと、ね、あの大行なというか、ね、
はい、
そうですね、
うん、なのでそういう誰でも作れる、まあ、今ででももうなんか iPhone とかパソコンとかで写真見るじゃないですか、
うん、
やっぱでもこう手作りで今現物があるんですけども、
う
ん、
あ、これが、ね、
あ、なるほど。やっぱりその、うん、印刷するというか、
はい、
画面上で見るのじゃなくてこうやって手触りのあるものに変えるっていうことの価値が出るんです
ね。
まあ、おお、なんかいいな。
でも私写真こうやって見るの方が好きかもしれない。
うん、ね、もともとこうやってアルバムとかね、プリントで見てたんですけど、
う
ん、今画面になってて、
そうですね、
まあそれはそれでねいいんですけど、うん、まあ本来の写真の楽しさをね。
そう、実際ね、ちょっと一回ワークショップ的なことをやって、
う
ん、
そうですね。
そうそうそう。読者の人も招いてこう作ったんですけど、
うん、
超盛り上がりましたよ。
へ
え、私も参加したい。
ぜひぜひ。
いやでも、うん、その新書、うん、僕は写真の楽しさを全力で伝えたいという新書に、うん、
はい、
作り方がちゃんと掲載されているので、
そう
です、うん、読んでください。
読むと誰でも作れますし、はい、
うん、
まあ紙がなくてもですね、巻末付録が
ほうほ
う
ついてます。
買わなきゃ。
まあ、まあ、あ、ちょっと風呂敷を広げすぎました、ね。まあ、
はい、
その切って折って実際に作れるページがあるんです
よ。へ、
なのでそれで実際作ってもらって、
はい、
ね、楽しさ、まあ、そういう写真を、なんだろうな、単純に撮るだけじゃなくて、うんうんうん、撮ったものをこう編集、難しく言うと編集ですね、
うんうんうんうん、
編集について書こうかなと思ったんですけど、うん、だんだんやっぱ写真ってみんな誰でも撮れるのが良さで、
うん、
やっぱプロ、まあ僕はプロ、一応プロでやってますけど、プロに向けてじゃなくて、うん、みんなに向けて全力で伝えたい。
なるほど、
伝えたい、
うん、2回おっしゃいましたけど、
ね、大事なことです。
大事です、
うん、はい、他に古木さん質問で気になったところっていうのはないんですか。
気になったところは 私を撮ってくださるならばどんな人
そこだよね、うん、そこが気になるんじゃないかなと思って今振ってみたんですけど、
ありがとうございます。
いえいえ、はい、
はい、
丸めてどこに詰めますこの後
カバンの中とか。
そうです、ね、
エスパー伊藤的な、
エスパー的な。でもやはりまあじゃあイメージとしてはですね、
はい、
なんか動物に例えると、はい、やっぱなんか猫のようなイメージが僕はパッと見た時にあったんですね、
はい、
で僕のパッと浮かんだイメージがその捨て猫が段ボールに入って何でしょうか、空き地の前とかにこう捨てられてミャーミャー泣いてるんですけど、でも可愛いじゃないですか、可愛いけど切ないみたいな、
はい、
古木さんそういう可愛いけど切ない
自分の思った猫と違ったね。
なんか気ままにみたいなあれかと思ったら、屋根の上とかでこう伸びとかじゃなく、なるほど、
その猫にとっての世界はその段ボールの中、はい、でも可愛いですよね。
そうですね、
切なさの中にやっぱ可愛さってあった方がいいというか、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
うん、
ちょっと撮ってみたくなりますね。
それでパチ作ってくださいよ。じゃあ
そうね、
自分が段ボールの中に入って、うん、
入ってる写真を。
でも可愛いですよ絶
対。8枚
8枚用意しよう。
それを人に配り歩いて、
そうですね、
これ素敵な素敵な写真集でいきました。
そうなんです、そうなんですね、ファンの方も喜ぶと思います
うわ、
じゃあぜひ古木さんも自分でパチってください。
あ、そうですね、パチを
パチってください、
はい、そうだ、
そう本当にね簡単に作れますから。
そんな簡単に作れる、まだ僕も本読んでないんで分かんないですけど、そんな簡単なんですか、
ね、簡単ですね、
簡単ですよ。
逆にでも僕一番最初のこの質問のいい写真の条件一つだけ挙げるとしたらってすごい難しいことだと思うんですけど、
うん、
そのパチにする写真とかっていい写真じゃなくてもいいんですかね。
そうですね、だから8枚じゃあ選ぶときに、うん、そのじゃあ自分の今まで撮った中でベスト8
ほうほうほうほう
だけをじゃあ並べればいいってわけじゃ全然ないんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
だからさっき最初のいい写真の条件でつかみは OK って言ったんですけど、うんまあ、パッと見ただけで、
うん、
なんかその自分の言いたいこととかテーマとかが分かる、まあ、別にそんな難しくなくてもパッと見ただけで可愛い、かっこいい、綺麗、美しいっていうようなものが、まあ、表紙に来るといいよねみたいな、うん、そういう話をして、
あ、なるほどなるほど。
ただ全部じゃあ全部いい写真というかなんか強い癖のある写真だとちょっと胃もたれしちゃうので、
うん、
バランスですよね、
うん、
全部4番でも勝てないってことですね。
そうなんですね。そう、野球にね、野球に例えると ね野球とか詳しくないさそう、うん、
さっきちょっとそういう話
興味ないらしいですからね甲子園の長崎代表分かんないらしいですよ
ね。僕もそこでちょっとね、ね、ピクッときましたねっていうのはですね、野球で例えちゃったんですよね、
本の中で
これがちょっと若者に向けてやっぱボランチとか言っとけばいいだとかみたいな、
あ、
4番バッターとかね。
でもボランチとか余計わかんないですよ、古木さんは、
はい、
ボランチわかんないですか。
ボランチってフランス料理ですか。
面白いですね。
いいね。
いいですね、今の受け答え。
今の
受け答え。また古木さん冗談ばっかり。
視聴者の皆さん、今のは仕込みではありません。
仕込みではありませんよ。
古木の巣です。
なるほどね。平林さんはどうですか。
あ、そうですね。
はい、
その街がロケに見えるっていう、
うん、これは気になりましたね。
なんですけど、うん、その、まあ、当然ロケすることってあるじゃないですか、うんはい、その僕もその、ね、雑誌をやってた時にその、うん、なんだろう下見とかに行ったりしたことあるんですけど、うん、その青山さんの場合ロケする時ってのはどこを見るんですか主に。
そうですね、まあ僕はその人物を撮ることが作品でも仕事でも多いというか、うんうんうん、ほぼそうなので、
うん、
だここで誰を撮ったらいいかなみたいなのを考えるんですね。で多分皆さんに通じるのは壁、家の壁でも何でもいいんですけど、
はいはいはい、
壁を見ると全部なんでしょう、例えばレンガを拝見した写真が必要な時もねあるじゃないですか。
あ、なるほど。
そしたらあそこのレンガとか、
はいはいはい、
あと、まあ、真っ白な壁とか、はいはい、色とか、
そ
ういうの
はバックが何かっていう、
そ
うです
ね、はい、それは一番わかりやすい。
そんな普段その街を歩いてる時にそれを考え出したら組み合わせが無数じゃないですか。
そうです、
ね、無限じゃないですか、もうキリがないですよね、
はい、でもいいレンガとかあるんじゃないですか。
ありますね、だから昭和を感じさせるレンガとか。
あ、なるほど。
だとレンガもその、ね、向き変えれないんで、ここのレンガを拝見するときは午後3時ぐらいだとちょうど光が当たりがいいとか。
なるほどなるほど、面白い。
でもそこまで考えると本当疲れますよ、街歩き
常にその仕事の頭でずっと歩くことなんですね、は
い、
です
コンビニにも行けないですね。
そうですね、
なるほど、ま
あ、ちょっとコンビニじゃなくなっちゃう。
そうです、
そう、
まあ、そこまでずっと考えてはいないですけど、そういう意識はありますね。
うーん、
あ、じゃあなんか背景が良けりゃいいっていうわけでもないんですね。
うん、まあそうですね。
そっか、
ちなみにペンギンはこう個人的に取りに行かれたりするんですか？
そうですね、まあ、ペンギンはもういればもちろん取りますし、うん、まあ、世界中といってね、まあ、なかなか世界中回れないんですけども、でも海外旅というか旅行した時にいれば、うん、
なるほど。ペンギンの写真集の予定は
これ結構ね、あのもうずっと言ってるんですよ、なんかペンギンの写真集を作りたいと、
はいはいはい、
ただやっぱり今まで撮ってるものとあまりにも方向性が違うので、うん、あの全くお声がかからない
という、あの、なるほど、
ね、動物が撮れるのかどうかがね、まあ、
あそうか、
なかなか、
でもなるほどなるほど、そうですよね、ずっと人物を撮られてますもんね、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね、うんうん、
ね、でもやっぱ好きすぎるものはね、なかなか撮れないですよね、撮れないからこそじゃないですか。
あ、そうなんです
かね、うん、
やっぱ緊張しちゃったりとかね。
はあ、
え、ペンギンを前に緊張するんですか？
やべやさ、いいペンギンがいたらそれはもうい
いペンギン、
いいペンギン、
どんなペンギン、
なんかね、そのペンギン、そ、まあ、写真につながるかわかんないですけど、そのペンギンってフォルムがいいんですよ、つるんって、
あ、
まあ、持つと
か
さ
し
てるんですけど、はい、外から見た、その遠目から見た時のあのフォルム、
はい、
うん、ね、わかりますか、ちょっとラジオで説明してたんですけど、うん、あのフォルムを眺めていると、うん、まあ、時間を忘れさせてくれる。
なるほど。
でも外車、車好きな人もそうだと思うんですよね。なんかスポーツ。
ああ、なるほど。
うん、でもそれに近い。
はいはいはい。
そうそう、僕もあの太ももから、そのお尻から太ももにかけてのラインが好きですよ。
あ、ペンギンの？
ペンギンじゃなくて。
多分女の子のじゃない。
女性の。
でもその辺の作品に、そのスクールガールコンペックスとか、
はい、
女の子を記号的に撮るっていうのは、うん、はいはいはい、フォルムを、うん、捉えるっていうところがあるので、
おぉ、
繋がった。
じゃああれですね、うん、それがちょっとこう自分の好み的なところが出て恥ずかしいから見てほしくないってことなんですか？
そうですね、あれは自分のコンプレックスだから、
あ、
本当個人的な本なんですけど、
へえ、まあ、そういうことなんですね。
じゃあ僕らがパチで自分のスクールガールコンプレックスを作ればいい。
いや本当にね、好きな、だってパチは好きなものだ、作ればいいんですよ、好きな写真、うん、で、はい、まあそれこそもちろん作ったら人に見せてほしいんですけど、うん、まあ見せなくてもまあ、うん、自分でムフフってこうね、うん、だから、まあ、こういうね、好きな女の子の写真を遠目からでも撮って撮れる人は、ほうほうほう、で8枚集めて、うん、手作りの本にしてこう常に手帳に忍ばせておけば、
うん、
最高ですよね。
なるほどね。
紳士、紳士ですね。
紳士、
紳士ね。はいはい。
でもそれプレゼントとしてパッて渡したら、
それはちょっとあのいろんなあの状況によってはまずいかもね。
状況によっては
ずっと君を見てたよ。
そうです
よ。
うん、
わー。そう
です
ね、
ファンの方がね、なんかくれたらどうですかね、はい、パチ募集したらどうですかね。
あ、本当、
そうそうそうそう、
ふうきさんがこう家から出るところとかが延々写真が、
それちょっとなんか逆に感動を覚えるかもしれない。
そんなこと言っちゃダメ、そんなこと言っちゃダメ、
ダメダメ
ダメ、ダメ、そんなこと言っちゃダメ、本気にするからみんな、
ね、でも多分これは犯罪に関わる気がするのでやめ
なきゃいけ
ない
、ダメ
だ、はい、ダメ
だ
ね、
ダメ
だ、はい、
なんか変な方に流れていっちゃ
った。すみません。
まあでもね、写真はそう変なことなんですよ。でもだからさっきの最後のさらけ出すっていうのもね。
ああなるほどね。そこに繋がっていくんですね。
なるほど。
そうか、だからスクールガールコンプレックスっていうその、自分の恥ずかしい部分でコンプレックスなんだけども、でも写真っていうのはやっぱりさらけ出すものなんですね。
う
ん、
青山さんにとって。そうですね。だから要するに、まあ、まあ本にも書いてるんですけど、うん、写真が本当にもう進歩して誰でも撮れるんですよね、うん、もう小さい一眼レフカメラでも出ましたね、うん、ミラーレスとか、うん、まあ、iPhone でもすごい綺麗に撮れるので、うん、もう技術はもうどうでもいいんですよ正直。でみんなでもなんかうまく撮れないというかもしれないんですけど、うん、でもまあどんどんうまく綺麗には撮れるようになるんですね、うん、でもそうなった時に残るっていうか、それでもその人にしか撮れない写真、うん、みんな写真楽しみながら古木さんしか撮れない写真
は
あるはずなんですね、うん、でそれはあのやっぱり物の見方というか、うん、視点というかなんですよね、うん、だから猫を撮るときに、ね、真正面からドンって撮るのか、ちょっと引いて、うん、さっきの伸びをしているところを撮るのか、
うん、
でそのもののいつその瞬間気になって撮るのか、
うん、
っていうところで、まあ、さっきの僕の、まあ、話ですと、例えばその作る女子高校生の女の子
の、ね、
ちょっと気になる太ももとか、
うんうんうん、
なんでしょうかね、いろいろありますけども、うん、気になるところを撮ってるっていうのは、まあその ものの見方なので、
はあ、
それは誰にでもあるんですよね、うん、でもそれをさらけ出すというのはその辺にまず気づいて、うん、気づいてる人がそれを意識して撮ると作品になるんです
よ、ね、なるほど、うん、なるほど、
だから、まあ、作品というと大げさですけど、うん、そうやっぱ自分を出したものを見せて、まあ、別にそんなさらけ出すって恥ずかしくなくてもいいんですけど、うんうんうん、自分の興味のあるもの、
うんうん、ラーメンが好きだよ、
そうそうそう、そうです、ね、それでもいいんです、ね、花が好きだよ、花の写真をパチにして人に見せて、うん、すごい綺麗だねって言われたら、うん、自分が褒められてる感じになるんですよ、自分の一部だから、
なるほどなるほど、
これがね、これが写真の楽しさなんですよ、
ほうほうほうほう、
要するに自分をさらけ出せばさらけ出すほど褒められるとき嬉しい、
そうなんです、
あ、
だから僕もそのスクールガールコンペクストを出して、うん、褒められたらまさかと思います、うん、でもそれが
なるほど、ちょっとなんかこう、うん、同族なのかなっていう、
そうです
ね、そういう感じしますよね、あ、お前これわかんなみたいな、
あの写真を発表した時に、うん、結構もう女性から惹かれると思ってたんですよ、うん、なんですけど女性からの反応がすごい良かったんですよ、
ね、う
ん、それを聞いた時にすごいなんかなんていうんですかね、今まで生きててよかったなって
思ってへー、そうか、なんかでもそういうお話を聞いてると本当に写真撮りたくなりますね、
そうですね、うん、じゃあちょっと僕らまたちょっと
パッチを作ります
か、さらけ出しましょうよ、
さらけ出してパッチを、
そうそうそう、
はい、
わかりました、
はい、青山さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
以上開け心の扉のコーナーでした、ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線が好評更新中です。期待の新コーナー4ページ漫画が8月13日より始まりました。4ページだからすぐ読める、すぐ面白いをキャッチフレーズに書き下ろしフルカラーコミックを毎週更新中、ぜひチェックしてみてくださいね。青山祐樹さんの最新刊「僕は写真の楽しさを全力で伝えたい」が8月23日に正解写真書より発売されます。青山さん初の新書は写真の楽しみを全力で伝える一冊です。未発表写真、撮り下ろし写真も満載のフルカラー新書、これを読むとあなたもパチストになれる。以上インフォメーションのコーナーでした。さてお送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第14回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト青山祐樹さん、いかがだったでしょうか。
楽しかったです。
本当ですか。本当です
か。本当ですよ。
あの包み隠さずさらけ出してください、大丈夫ですか。
は
い、
楽しかったですね。
ズバリ一言、楽しかった。
よかったです。優しい番組。
なんかね、古木さん、はい、僕の友達の女の子にすごい似てて、
そうなんですか。
モデルさんの女の子。
お、
モデルさん、
モデルさんに似てる。
そうなんです。だからね、
はい、
まあ、だからドキドキするってわけでもないんですけど、似てるわーと思って。でもね、その子も可愛いです。
うわー、
どうですか。
褒められた。
今日はなんか全体的に古木さんがふわふわしてますね。
いつも以上に進めづらい。
大丈夫ですかね。
本当にいつも編集大変なんですよ、古木さん。
いやでももうちょっと今、
うん、最後褒められすらしてしまってね、
最後の最後にもっと弾け飛んだから、
ああ、もう あさっての方に行ってしまいましたからね、
入ってこれない。
続けて
行けましょう。
はい、すいません。あの本当にありがとうございました。
はい、
さて気になる次回のゲストなんですけれども、
うん、
はい、なんかね、またアイドルが来るって聞いてますよ。
アイドル、
いやこれさっき、はい、さっきディレクターからなんか言われたん
で、アイドルってほらあれでしょ、
例の
この間放送自体が崩壊してしまった某ひまわりさんではないのですか。
いや、なんかね、違うっていう話なんですよね。なんかその、
あ、じゃあ普通の、
いや、ひまわりちゃんのプロダクションにいる別の子が来るっていう、
は
い
は
い、い
や、また
いや、ひまわりちゃんももしかしたら来るかもしれないですけど、だからちょっとよくわかんないんですよ。
ほうほうほう、
はい、なんかまた来るらしいって聞いてるんですよ。
それはなんだか、
それなんか僕らに対する挑戦か何かなんですかね。
いや、もうなんか僕ら出ないでいいってことなんじゃないですかね。
そういうこと、乗っ取られる感じ、
乗っ取られる感じですかね。
もう なんかさっき聞いたばかり本当わかんないんで、
はい、
まあみんなとにかく9月4日聞いてくれと。
そうですね、何が起こるのか、はい、というところでしょうか。
はい、
う
ん、次回の放送をチェックしていただけたらわかると思います。
はい、
はい、それでは次回の放送9月4日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木と
青山ゆうきでした。
さようなら。